皆さんこんにちは、 EFT ジャパンの武田です。今回もブレンダさんと一緒にお伝えしていきたいと思います。ブレンダさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、今回は、お一つご質問いただいておりますので、
はい、
それについてお伝えしていきたいと思います。
はい、
では読み上げていきます。ブレンダさん、武田さん、こんにちは。いつもポッドキャストを楽しみに聞いています。ブレンダさんの著書で EFT を知り、今回の武田さんの著書でさらに具体的に EFT の活用方法を理解でき、お二人には本当に感謝しています。改めてありがとうございます。さて、武田さんの本を読み、早速エモーショナルデザインシートを使い EFT を行ってみました。すぐに効果は感じられましたが、今回発見したのは自分がネガティブな感情に蓋をする傾向があったということです。ネガティブな感情を味わい尽くす前にポジティブに変換しようとしていたわけです。実践することで自分の考え方の傾向を客観的に見ることができるものですね。そこで今回質問したいのは、EFT を行う頻度とセットアップフレーズの特定の仕方についてです。以前にあれもこれもいろいろな出来事について EFT をするより、まず一つの出来事にフォーカスした方が良いと読んだような気がするのですが、実際に効果を感じてしまうと今度は別の問題もと次から次へと試したくなってきています。同時に過去のどの出来事が問題だったのかを見つけるのに悩んでしまうという問題もあります。具体的にはお金が足りなくなる不安や欠乏感が癖になっているけれど、原因を一つに特定するのは難しいです。また1日に何枚もエモーショナルデザインシートを書くよりは一つに絞った方が良いなど、アドバイスがあればよろしくお願いしますということで、質問いただいておりますので、
はい、
じゃあまずブレンダさんの方から、これどうですかね、頻度とか特定の仕方とかありますよね。
そうですね、頻度っていうと、エネルギーワークですから、基本的には、疲れないようにっていうのが基本なんですよね。ですから1日の中で、どれだけ EFT をしているかっていうことによって違ってくると思いますし、はい、ご自身の、体力とか、それから感情面で、疲れていないかどうか、そういったところも、含めて、どちらかというとそちらの方を大事にしていただきたいなっていうふうに思います。あとちょっとここには書かれてなかったですけど、はい、ぜひ、忘れないでいただきたいのは、お水を、十分に飲まれてくださいね。そうですね、まず基本的に一つのものにフォーカスして行っていた方が結果が分かりやすいっていうのが、あると思うんですけれども、でもEFT そのものは、そんなに、こだわりは持たなくて構わないので、
はい、
もし例えば一つの問題を行っていってるうちに、それよりも他の問題の方がちょっときつく感じられて、こっちの方を先に取らなきゃと思うものがあれば、途中で、その問題を入れ替えて、別の方面から、EFT をするというのは、構いませんので、そのあたりは、柔軟に行っていただけたらいいかなとは思うんですけど、
はい、
エモーショナルデザインシートはどうでしょう。
そうですね、この方の場合に、すごくいいなと思ったのが、自分の考え方の傾向を客観的に見ることができましたっていうふうにあったんで、
そうですね、はいはい、
まさにこのシートの、すごく重要なポイントで、やっぱりこう客観的に見られるようになると、いろいろ思考パターンが見えてきたりとか、はい、あるいは切り替えが早くなると思うんですね。
はい、
で、特に、すごいなと思ったのが、今回この発見されたのが、自分がネガティブな感情に蓋をする傾向があったっていうことを、まず気づかれたっていうのはすごいですよね。
これ一番大事ですからね、なかなか気づけないからですね。
で、実際このシートには10個の例は載せてあるんですけれども、
はい、
必ずそこに当てはまってないといけないということはないんですね、
はい、
全くあくまでも、一つの参考にして客観的に見ていただきたいというのが、こちらの趣旨ですので、はい、 そういった意味で言うとすごくね、うまく使われてですね、そういった自分の癖っていうのをこう短時間で、発見されているので、すごくいいと思いますね。
そうですね。
で、一つちょっと気になったのが、そのネガティブな感情を味わい尽くす前にポジティブに変換しようとしていたわけっていうのがあるんですけども、特にそのネガティブな感情をずっとこう何か味わい尽くす必要も私はないと思うんで、
ないです、はい、
でよくねやっぱカウンセリングセラピーとかで、まあ、いろんなやり方っていうのはもちろんありますから、
はい、
過去のものを十分に例えばこう味わい尽くしたりとか、はい、そこに浸ったりとかっていうのは、まあ、そういう手法とかいろんな考えもあるとは思うんですけども、はい、まあ、あえてそういうふうにしてこう自分自身の心とか体に負担かけるよりも、
はい、
今この時点のその思考の部分にフォーカスしてそれを切り替えれば特にそういう深く味わわなくてもその過去の受け止め方っていうのも全部切り替えられると思いますんで、
はい、
まあ、その辺はねもちろんご自身のいろんなお考えとかもあるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、少しねちょっとこういうのも参考に、今後ちょっと進めていってみていただければなって思いますよね。
そうですね。特にね最近翻訳とかでね EFT の本とかも増えてきてますけど、はい、大事なのは翻訳されてその外国版の EFT と日本版の EFT がね、うん、若干違うところがあって、うん、でそれは感情にね深く入り込みなさいっていう風に、
はい、
外国版ではなってますけど、うん、日本人の場合は深くね自分の感情を見つめて感じるっていうところの習慣があまりないので、
は
い、感情をわっと出さないことがほとんどですよね、うん、ですからそうなってくると本当に深いところを感じてその味わってってそのネガティブな部分を味わうっていうのは逆に、
はい、
すごく苦痛になりますし、
うん、
そうしているうちにもう EFT もできなくなったりとかすることもあるかもしれないので、
うん、
逆にそうせずに表面からね少しずつ取っていってそして、はい、自分でねこう少しずつ取れていって軽くなったところで自然にその一番深い部分を取っていくっていう風に、うん、こうねちょっとペースをねマイペースをしっかり守っていただきながら、行っていくのが一番大事だと思います。
そうですね、
うん、
で、よろしいですか。
はい、どうぞどうぞ、うん、
であと、ご質問の中にこのエモーショナルデザインシートを、1日何枚もやった方がいいですかみたいなのもあったんですけれども、
はい、
まあ、本当に疲れない程度にまずやっていただきたいというのは一つですし、
うん、
どこからどの問題から入っていってもらっても、おそらく思考パターンとか自分の思考に関しては行き着くところっていうのはそんなにいっぱいあるわけではないと思うんですね。
そうですね。
なので本当にもう、まあ、これはやり方ですけれども一つ問題をもっともっとこう何ですか集中して深くやっていっていただいて、
うん、
その中でいろんなイメージの変化とか、うん、感情の変化が必ず起こってくるはずなので、
はい、
出てきたものを必ずですねその質問シートの10番目にあるようにいろいろこう書き出していったりあるいは頭の中で覚えておいて、
はい、
で順次ですね一つの問題が終わりましたら基本的には順次次の問題に移っていくっていう風にでそれを無理せずにですね、
はい
疲れを感じたら休んでいただくということで、はい続けていっていただければと思いますね。
そうですね。どうしてもね他のイメージとかが出てきて、
はい、
こう邪魔しているような気がする場合は、
うん、
それと今扱っている問題とどんな関連があるんだろうかといったところをね、
はい、
また考えてもらうと、
うん、
同時に2つこう消していくということもできますので、
は
いろいろねご自身で工夫をしていただきたいですね、
う
ん、
そうですね。
はい、
まあ、本当こういうご質問いただいて、ありがたいですよね。
ありがたいです、う
ん、また皆さんからもぜひ、お待ちしています 、
はい、ぜひ皆さん質問寄せてください。
はい、
はい、
じゃあブレンダさん今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんマイペースで EFT をぜひ行っていってください。